今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書10章13節から16節です。さてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。以上の箇所から子供を祝福されるキリストと題して高岡先生に説教していただきます。
おはようございます。主の皆を賛美いたします。本日は、子供を祝福されるキリストというテーマで、マルコの10章のところから、御言葉を分かち会いたいと思います。育児は綺麗事ではないわけですよね。もう、育児を済んだ方とかですね、またこれから、そのような、経験をされる方、いろいろといらっしゃると思いますけれども、ある教会学校で、先生が質問したそうです。子どもたちにですね、これからどんな教会になるといいか、何でも好きなことを言ってくださいというふうにですね、子どもに尋ねたそうです。子どもたちからいろんな意見考えが出たそうですね。お菓子でできた教会が欲しいとかですね、ヘンゼルとグレーテルでしたっけ、話にあったようなですね、教会、またゲームを自由にいくらでもできる教会、そんな夢をですね、子どもたちは、語ったそうですけれども、その中で、一つですね、私が気になったのは、大人から小言を言われない教会になりたい、そんな教会に行きたいということでした。私は小さい頃はわんぱくだったんですね。小学校低学年ではこのじっと座っているということがなんかちょっと苦手だったんですね。一刻でも早く外に行きたい、毎日のように、外遊びに学校を終わると繰り出していました。ですから、もしその頃教会に来ていたらですね、残念ながら私は教会に残っていなかったんじゃないかなというふうに思います。中学生の頃から落ち着いてきて、高校1年生になってから初めて教会に来ましたので、まあ今このようにしてですね、共に皆さんと礼拝をされることができていることは感謝です。またその初めて行った教会では子どもや若者を受け入れるその寛容な雰囲気がありました。私の孫のミクのようなですね、ミク姉ちゃんのような子供が礼拝前に乱入してきた時にどう反応するのか、まあ、本人はその場の雰囲気を全く理解していないわけですよね。ただイエス様を信じるみんなと一緒にいること自体が嬉しくてはしゃぐわけです。まあ、そんな子供たちに対して大人の反応というのは多分大きく2つに分かれる と思います。子どもの声が聞こえて喜ばしい、活気があっていい教会だ、やがて将来の教会を担ってくれる、多少にぎやかでも今後の成長を期待して温かく見守ろう、これが一つですね。で、もう一つはですね、礼拝の厳粛性を損なう、教会のルールを守ってもらわなくては、そしてこの口には出さなくても親は何をしているというその雰囲気を醸し出すわけですね。まあ、それを察して親はいたたまれない、まあ、母子室に隔離させるか出席そのものを諦めてしまう。では神様は子どもたちが教会に来ることをどのように思われるのか、今日はこのマルコの10章のところからですね、子どもを連れてきたイエス様の元に子どもたちがですね、親に連れられてきてやってきた記事の箇所です。人々は自分の子供を祝福してもらうためにイエス様に触っていただこうと思って子供たちを連れてきたわけですね。13節、さてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた、ところが弟子たちは彼らを叱った。お父さんかお母さんか、あるいはおじいちゃんかおばあちゃんかもしれない、子供を連れてやってきたわけですね。それはイエス様によって子供たちの将来が幸せになるように祝福されるように願ってのことでした。けれども弟子たちは彼らを追い払おうとしたわけですね。この聖書の場面の子どもたちも親たちも、まあ、今日の泉教会と変わらないわけですね。格別特別2000年前の聖書の世界の子どもたちがですね、貧困法制であったということではないわけですね。おそらく手を引かれてやってきた、そんな時にですね、声を出して走り回ったり嬉しくてですねしていたのでしょう。そしてそれをですねちょっと気にする親たち、すると弟子たちはこの彼らを叱った、こんな時に子供を連れてきたりしてうるさくて仕方がない、子供なんか連れてくるところではない、さあ帰れ。子供たちはキョトンとして、そして連れてきた親たちはいたたまれない、せっかく来たけれども諦めてすごすごと帰ろうとしたわけですね。14節、イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた、子供たちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけません、神の国はこのような者たちのものなのです、まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。イエス様はそれを見て真っ赤になって本気で怒ったわけです。イエス様がこの憤ってという記事はですね、聖書でここだけですね。ですから弟子たちが一番おそらくひどく叱られたのがこの時であったわけです。まあ弟子たちはこのいろんな失敗をしてですね、イエス様からお叱りを受けてるんですけれども、憤ってという言葉が使われている おそらくこの時一番ひどく叱られたわけですね。そしてこのイエス様の憤り、それはすなわち天の父なる神様の怒り、憤りであるということですね。子供たちを軽く扱い、追い返そうとした弟子たちをイエス様は神様の怒りとして烈火のごとく叱られたということです。なぜ私のところに来ようとする子供たちを来させないようにするのか。イエス様のところに連れて来られた子供たちを弟子たちは追い返そうとしたわけですけども、それを憤られたわけですね。このところからイエス様は、神様は私たちが思うような厳粛性とか秩序とかよりも、もちろんそれを軽んじているということではないんですけれども、一人の幼い魂を神様は何よりも大切にされるということがわかるわけですね。この子供たちは自分の意思でやってきたのではないようです。もちろん行きたいというふうに言ったかもしれませんけれども、親に連れられてきました。連れてきた人々の心の中に、願いがあったわけですね。その子供の将来の祝福を願って、イエス様からこの祝福を受けたい、そんな思いがあったのでしょう。弟子たちはその心を踏みにじろうとしたわけですけれども、9章の42節、この10章の出来事の直前ですけれども、イエス様このように、この言っています。9章42節、また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。このようなメッセージを弟子たちはイエス様の身近で聞いていたわけですね。けれども弟子たちは何も学んでいなかったわけです。小さな魂をこのつまずかせる者は石臼に首を結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いというですね、これはいかなる場合でも子供をつまずかせてはいけない、イエス様のもとに来ることを妨げてはいけないというこのイエス様のメッセージであったわけですね。そしてイエス様はですね、神の国はこのような者たちのものなのですというふうにイエス様は言われました。天国に入るのは力ある者、強い者ではなくて、むしろ子供のように力の弱いもの、ただ神様に、イエス様に頼るものであるというイエス様のメッセージですね。イエス様は子供を軽んじられないお方、子供に向き合うことを無駄だと考えないお方であるということですね。むしろイエス様は子供たちのために自分の時間を使うこと、エネルギーを使うことを喜びとされたお方であるということです。小さくても一人の尊いかけがえのない魂として扱われました。神の国はこのような者たちのものなのです。ですから子供たちは何かおまけで天国に入れていただけるということではないわけですね。むしろ子供たちこそが入るところ、 それが神の特質であるということですね。そして私たち大人も子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできないとイエス様は言われました。ですからそれを私たち大人が妨げてつまずかせてはならないということですね。そしてその後イエス様は子供たちを呼び寄せて、そしてなんと一人一人を丁寧に抱き上げて手を置き祝福されています。これが16節ですね。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された、子供たちということですから複数いたわけですけども、その子供たちをイエス様が一人一人抱いてですね、そして手を置いて祝福を与えられました。子供とはもちろん、関わるということは大変ですよね。ただ可愛いばかりの存在ではない、純真無垢で罪がないわけではないわけですね。子供たちもやはり罪ある人間としての性質はしっかりとアダム以来受け継いで身についています。悪口、喧嘩、いじめ、わがまま、自分中心、この子供たちのですね、世界コミュニティの中でもいろいろあるわけですね。私自身子供の頃を振り返ると我ながら子供なりの罪深さというのがよくわかります。小さい頃他人の家の柿の木に登って、この実を取って怒られたりですね、空き家の屋根裏に入り込んで騒いで怒られたりやってました。けれども子供たち、大人たちはそうやってみんなで地域の子どもたちを見守り育ててくれたなということを本当に感じています。怒られましたがけれどもわざわざですね、私の親にこの言いつけてというようなことはなかったようですね。けれども私たちは大人になってしまうと自分の子供時代というのをすっかり忘れてしまうわけですね。あたかも完璧な子供時代を過ごしたかのように錯覚してしまうわけです。そして弟子たちのように子供とその保護者に完璧を求めて厳しい目を厳しい声を向けてしまうという、けれどもそんな子供をイエス様から遠ざけてはならないわけですね。妨げてはいけない。子供は大人のようにごまかさず弱いまま罪深いままを隠さずにイエス様に頼ろうとするこの素直さを持っています。子供というふうにですねこのところでは訳されているわけですけれども、別の聖書では幼子というふうに訳されています。幼稚園生くらいまでだったかもしれませんね。小学校に入学する前くらいまでも子どもたちは喧嘩もよくします。しかし翌日になるとまた再びですね一緒に仲良く遊ぶわけですね。それはこの幼子の方が何度も何度も繰り返してお互いに許し合って生きているからというふうに言うことができるでしょう。大人のように一度こじれると心の中に恨みを抱き続けて仲違い口も聞かないということはまずありえないわけですね。子どもたちは子どもの方が っぽど許し合って生きている。大人になるほど恨みつらみ憎しみを募らせて長く心に持ち続けるわけですね。幼子のように簡単には忘れない、簡単には許せない、簡単には和解ができない。一体どちらの方が偽善的なのか、どちらの方が神の国にふさわしいのか。子供は大人のようには頑張らないで、まあ、ある意味、まあ、緩く生きてるっていうんでしょうかね、まあ、頑張る、それは我を張ることですね。頑固さ、固くなさを張り通すことが頑張るということですけれども、この頑張りをやめて、我を捨ててイエス様に委ねて、イエス様に抱っこしてもらう。イエス様は私たち大人に子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと言われました。神の国を神様からの贈り物として、プレゼントとして、ただただ喜んで受け取るということですね。これは子供にはできるということです。大人ならば、ああ弱ったな、お返しをどうしようか、面倒だ、何か下心があるんじゃないか、なんていうふうに勘ぐるかもしれません。けれども幼子はプレゼントをそのまま喜んで受け取って、別に何かお返しをしようとも考えない、ただにっこりそれをですね受け取ってありがとうということで喜ぶわけですよね。また幼子は自分がそのプレゼントをもらえるに値するのか、そんなことも一切考えずに素直に受け取り、素直に喜ぶわけですね。つまりこれはですね、幼子とは本当に恵みの中を歩んでいるということです。聖書的ですよね。けれども大きくなるにつれて恵みに歩むことからやがて律法に生きるようになってしまうわけですね。そして大人になると立派な律法学者、パリサイ人のようになっていく。けれども神の前に私たちは恵みの中に歩むことを学ぶということです。繰り返し繰り返し、まあ、私たちは律法主義に傾いていってしまうわけですけれども、恵みに歩むことをむしろ子供から学ぶということですね。子供は親や大人たちの愛を勝ち取ろうと努力したりごまをすったりはしない。愛を全く当たり前に受け取るわけですね。神の国はこのようにただ贈り物、プレゼントとして、まあそれを信仰を持ってということですけど、いただくわけですね。ふさわしくないもの、それに値しないものに無償で一方的な親切で与えられる贈り物が神様からのプレゼントであるということですね。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんとイエス様は言われました。イエス様が神の国に招いたのは誰だったでしょうか。正しい人ではありませんでした。イエス様が神の国に招いたのは主税人でした。遊女でした。罪人でした。病人でした。死刑囚でした。彼らは自分が神の国にふさわしくないことを誰よりも深く自覚していた、そんな人たちでしたね。全く値しないことを自覚したその上で神様の恵みの招きにただ素直に 応答した人々たちでした。そしてそれこそまさに幼子のような心でイエス様に近づいていったということですね。そしてこれこそが私たちに求められているイエス様への信仰です。16節、そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。私たちと違ってイエス様は子供たちに少しも手を抜いていないわけですね。それどころか大変丁寧に祝福されました。手を置いて祝福されたという まさに安守の祈りですね。そしてこの祝福というのは非常に重いものですね。祝福というと何か漠然としたもののように私たち思うんですけれども、祝福というのは、創世記から出てくるわけですけれども、例えば創世記1章28節、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地に満ちよ地を従えよ、海の上を空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。祝福して神様はこの初めの人間アダムとエヴァにですね、祝福を与えられたわけですね。そしてその祝福によって彼らは増え広がっていった。また創世記の2章3節、神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。主の日を祝福されました。私たちはその日にこの集まっているわけですね。礼拝を捧げている。また創世記の27章のところではですね、ヤコブが兄エサウとイサクを欺いて祝福を奪ったわけですね。けれども欺いて奪った祝福であったとしても、ひとたび神の名においてなされた祝福はもう取り消すことができなかったわけですね。そのことを父イサクはよく分かって、兄エサウにですね、もう祝福はないというふうに言ったわけです。そして、このヤコブはそのイサクを通して受けた神の祝福、これを受け継ぐものとなっていったわけですね。アブラハム、イサクに与えられた祝福をヤコブも受け継いで、イスラエル民族の始祖となっていった、そのような祝福をいただいたわけですね。これほど祝福というのは重い。それをイエス様は子供たち一人一人に与えられました。そしてこの祝福を遮ろうとする者に対して、たとえ十二弟子たちであったとしても、イエス様は烈火のごとくに憤られたわけですね。また、そうですね、マタイの25章のところにも祝福という言葉が出てきます。マタイ25章34節、それから王は右にいる者たちに言います、さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。つまりですね、天の御国とは神様に祝福された人たちだけが受け継ぐところであるということです。神様の祝福、これは本当に重い、とてつもなく素晴らしいことであるということですね。またルカの24章、イエス様が天に昇られる時の記事ですけども、ルカ24章50節51節、それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて 祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていき天に上げられた。つまりイエス様のこの祝祷の姿ですね。イエス様は祝祷しながら、弟子たちを祝祷しながら天に上げられていった。イエス様は自分のところに来る人々すべてのために十字架に死なれました。彼らの罪を許し、そして何よりも祝福を与えるために十字架で死なれた。その同じ祝福をもって子供たちを一人一人、この場面で祝福されています。イエス様の祝福は形だけの根拠のない祝福ではない。自分の死をもって信じる者を祝福する、そんな祝福です。だから必ずその人を救い、全ての罪を許し、たとえ死んでもイエス様がよみがえったように天国によみがえらせて、天国を受け継ぐ、天国に招き入れるところの祝福であるということですね。そのためには頑張りを捨てて、そのまま素直にイエス様に手を触れていただく、それ以外にないということですね。聖書の祝福という言葉には、贈り物、幸福、恵み、和解、そのような意味が含まれています。旧約時代には物質的な目に見えるものが祝福の中心でした。アブラハムもイサクもヤコブも受けた祝福ですね。子孫が与えられ繁栄し、土地を受け継ぎ拡大し、家畜、食べ物、収穫物、財産の豊かさということを経験する祝福でした。けれども新約聖書で祝福は物質的な面よりも霊的な面が強調されています。それはキリストを通して神と和解すること、罪が許され清められること、そして生きる使命や任務が与えられること、そして何よりも永遠の命、神の国、天国を相続するということがこの祝福の中心ですね。イエス様はこの祝福を携えてこられた。十字架の死もよみがえりも私たちに祝福を与えてくだされた。そしてイエス様ご自身が祝福のそのものであったということですね。そして、イエス様は子供たちを祝福されました。ここに集う全ての人、特に、どうしても軽んじられがちな子供たち、に、見えないけれども、今もう生きて、そしてここにご臨在くださるイエス様の全ての祝福がお一人お一人の上に与えられるように、そして皆さん一人一人が幼子のようにイエス様に信頼して祝福をいただけるようにと願います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が幼子を自分のもとに引き寄せて、子供たちを抱いて彼らの上に手を置いて安守の祝福をしてくださいました。私たちはその祝福を覚えて皆を褒めたたえます。同じように私たち一人一人にイエス様が祝福を与えてくださっていることを感謝いたします。同じように幼い魂をイエス様は愛されて豊かに祝福してくださるお方であることのゆえに皆を褒めたたえます。本日は、それぞれの事情都合のために、幼い子どもたちはこの場に集っていないことですけれども、どうぞやがてこの泉教会に、幼い魂、若い魂が本当に多く集って、 祝福された教会とされていくことができるように導いてくださることをお願いをいたします。主がお一人お一人を続いて祝し導いてくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。